でまあいろんなこうねそういう心を重ねられて、まあ音楽活動に復帰されるわけですけれども、もう一遍音楽やってみようって思われるようなこう原動力になったものって何か終わりですか？
やっぱファンの存在を知った時とか、家族の存在だったり、一緒にね音楽やってるメンバーの存在だったり、
はい、
やっぱそういう人たちからのエネルギーを受けると、またみんなと一緒にもう一回ステージに立ちたいっていう気持ちになってきますよね。でやっぱり一番の原動力は悔しかったっていうのが大きいかも。あの日を境に突然いろんなことができなくなってる自分をやっぱり受け入れられない自分っていうのがいて、
はい、
時間は遡れるわけでもないから、なんであの日あの高速道路に乗ってしまったんだろうとか、
はい、
なんかいろいろ考えるわけですよね。でもこうなってしまってる、まあ、脳を怪我して、まあ、ちょっと体に麻痺があってっていう、まあ、このそれでも生きてるっていうこの世界がもう現実で、でもすごいこうやって毎日悩みながら一日過ごしても悶々として過ごしても同じ一日、もし頑張って外に飛び出して誰かと話したりリハビリ頑張ってなんか頑張ったなって言って終わっても同じ一日、結局人間って最後のデッドラインは決まってるから、こう死を迎えるっていう、でそこに向かって同じように残された時間をもうどう使っていけばいいのかっていうところを最後考えるようになっていって、そしたらもうなんかおのずと答えが出てきたっていうか、ここでこのまま単純に死を待つっていう状況で一日を過ごすか、それとも外に出ていってなんか人とコミュニケーションとってなんか誰かの記憶にこう残るような生き方をしていくかって、もう考えたらもうどっちがいいかってすぐ答えがもう最後はバーって出てきたから、それでもう誰に何言われようがもう外に飛び出していこうっていう考えになって、すごいリハビリとかも頑張るようになりましたね。
なるほどね。
うん、
あのね映画とかあのドキュメンタリー見せていただいて思ったんですけど、記憶がなくなるっていうのはすごい大変なもうねあの、ことですけども、ある意味記憶にとらわれすぎてる人たちが多いじゃないですか、僕も含めてなんですけど、で大切な今っていう瞬間を生かしきれてないっていう意味で、今を大切にするっていうことをなんか改めて気づかされるような、誰にとっても教訓になるんじゃないかなと思うんですよね。
だからもう最近は僕は過去も未来もあんまり考えないようになってきましたね。人間いつ誰に何が起こるかなんか本当にわからないし、それを身をもって体験したし、まあとにかくこの今っていう連続、この連続の延長線上に必ず未来っていうものは見えてくるし、結局は今この時間と自分がどう向き合うかっていうことで変わってくると思うんですよ。ここをちゃんと楽しめてたらこの先も絶対にあると思うし、そこが楽しめてなかったら未来の自分の姿っていうのはやっぱり陰っていくんだろうなと思いますね。これを今しっかりやっといたら必ずここが次につながっていくはずだっていう、なんかそういうビジョン、
はい、
そこにその楽しさに溺れてしまうんじゃなくて、そのビジョンがあった上でそこを楽しめるようになんかなってきてる気はします。
それからあのね、ごまさんのそういう音楽活動ですとか、その事故の後の、まあご苦労ですとか、そういう全てをこうまとめた映画のフラッシュバックメモリーズって、どういうふうなきっかけでこれが制作されるようになったんですか？
もうテレビ局のプロデューサーが、まあ、お家にいらっしゃって、映画にしませんかっていう話だったんですけど、最初はもうまだ葛藤してる最中だったから、あんまり乗り気じゃなかったっていうのが正直なところですね。で 3D の映画にしたいって言われて、なんか 3D この苦しみが 3D になったらもうより苦しみが飛び出してくるのかと思うと、もう最初はもう全然乗り気じゃなかったけど、あんまりにもこうすごい熱心にね、何度もこう来てくれるんで、じゃあそれだったらなんか一回この人たちを信じてみようというふうなことを思うようになって、で 制作にかかりました。なんかいろんな映画祭に呼んでもらったりとか、はい、日本だけじゃなくいろんな世界で上映してもらったりとかっていうのはすごい大きかったですね。やっぱそこで見てくれた観客の顔とか見てると、あ、もう今の自分でも生きていけるんじゃないのかなってこう思うようになっていったんですよね。っていうのは、それまでってこう事故前の自分ばっかり追っかけてたんですよ。また事故前と同じようなことできるようにならないとみたいなことをすごい考えてリハビリ頑張ってたんですけど、そうじゃなくて、なんか今の自分でしかできないこと、今の自分のこの体じゃないとこう見えてこない世界だとか、なんかそういうことにシフトしていった方がいいんじゃないのかなって、今の素の自分で表現できる世界っていうのがあるんじゃないのかなっていうことを考えるきっかけになりました。
なるほどね。でね、そのこれからどういうことをやっていこうっていうお話が今出ましたけど、もうこれまでにも本当にもういろんなジャンルですとかフィールドを、ね、うん、超えて、例えばその仏教 の、 あのお坊さんの称名とコラボしたりとか、もういろんな形 の、 あの活動をしてらっしゃいますけど、これからね、そのディジュリドゥの可能性をこう広げていくっていう意味で、今後チャレンジしてみたいなって思う活動は何か終わりですか？
そうですね、まあ、いろんな人とセッションしたいっていうのもありますし、
はい、
単純にもっと大きな舞台に立てるようなこう音楽を作ってみたいっていうのもある一方、やっぱすごいディジュリドゥに救われた自分みたいなのが、はい、あのいてて、それどういうことかというと、ちょっと医療的なヒーリングとか、
はい、
なんかそういう部分でも使っていけるんじゃないのかなっていうのは僕は思ってて、なんでかっていうと、事故の後こうディジュリドゥじゃなかったら僕ここまでやってなかったと思うんですよ。まあ、左半身の麻痺があって手があんまり動かなかったりとかしてから、ギターとかベースとか、ね、はい、それこそトランペットとかだったらもうすぐ諦めてたと思うし、まあ、これ世界最古の管楽器の一つとかって言われてるだけあって、口だけですごいシンプルな楽器だから、だからまたこうやろうと思って頑張れたっていうのもあると思うんですよ。僕、まあ、最近講演会みたいなのも呼ばれてちょくちょくやるようになってるんですけど、
はい、
こう、まあ、いわゆる病院でのリハビリとか以外にどういうことをやってきたかみたいなのを聞かれた時に、ふと自分で思ったら、こうやっぱり音楽であったりこう絵であったりとかのこの芸術の活動をすごいやってきて続けてやってたなと思って、それを思った時に芸術っていうのがすごい大きな医療としての役割もあるんちゃうかなって最近思うんですよ。だからそういう部分も含めて芸術っていうもののパワー、それがいかに人に有効かっていうことをなんか活動を通してやっていけたらなと思うんです。この高次の機能障害ってい う、 こう脳のことも今日本だけで今42万人とかになってて、
はい、
これ世界中にするとすごい人数いるんですよ、で今どんどんどんどん増えてきてて、脳の、まあ、認知症とかそういうこともひっくるめて高齢化の社会とかになってきてて、はい、まあ、手遅れになる前に誰かがこういうことをやっていかないとダメなのかなっていうのは最近ちょっと思ってます。僕がここまでこうまた社会とつながれるようになってきたから、まあ、そういうメッセージも含めて発していきたいなとは思ってるんですけど、
でちょっと最後になりますけど、ね、今回こう、はい、オーストラリアにまた戻ってこられるということで、楽しみにしてらっしゃることって何か終わりですか？
楽しみにしてること、やっぱオーストラリアの大地のバイブスを感じれることですね。やっぱその土地にしかないなんかエネルギーを僕は感じるから、またそこでアイデアをもらったりだとか、
はい、
なんかあるんじゃないのかなって僕は思ってます。なんか好きですね僕は、オーストラリアの、まあ、人も空気感といいますか、大地のエネルギーといいますか、
はい、
なんかそういうのひっくるめて僕は大好きです。